そうですね。まあ、一応、今週、いろいろイベントあるんで、WWDC の方から、話していきますか。
うん、いきますかね。
うん。あ、黒さんは参加されてないですもんね。
うん、そうっすね。今年はというか、ここのとこしばらくずっと参加しないで、キーノートだけ見て、まあ、あとは気になるセッションをちょこちょこ見るっていう感じですね。
うん、
うん。うん、そうっすね。まあ、ざっくりした感じからいきますかね。
うん、うん。
こう、なんて言うんでしょうね。まあ、全体としては、すごく、まあ、やれることをやってよかったんじゃないかなっていう気がするんですけども。
うん。
こう、なんつうんですかね。こう、プラットフォームホルダーって、何をしなきゃいけないかっていうと、こう、開発者にこう、夢を持ってもらうことが一番大切だと思うんですよね。まあ、夢というか幻想というか。で、それでもって、今回そのアップルが一番しなきゃいけなかった、しなきゃいけないことっていうのは、こう、デベロッパーに向けてですね、こう、まだ祭りは終わっていないんだっていうメッセージを届けて、それを信じてもらわないといけないっていうですね。
うん。
どのマトリックスを見ても、まあ大体 iOS のマーケットって、まあ現状維持かシュリンクしてる感じで、例えば US マーケットだと、まあ大体市場シェアが 37% くらいが 35% かな、2ポイントか3ポイント落ちてて、で、中国の方もイヤーオーバーザイヤーで、25% オフかな、それくらい落ちてるんで、うん、で、まあ、あとはアプリの、なんていうのかな、収益にしても、まあ、フラットか落ち気味っていうマトリックスが出ていて、じゃあこれからどうしようかなっていうところで、この今回の発表があって、
うん、
どういう方向性を示したかっていうと、まあ、アップルとしては苦渋の決断だったかと思うんだけれども、プラットフォームをよりオープンにすると。
うん、
で、いろんなところで、まあ、アプリケーションが絡める余地を入れて、API を公開して、で、まあ、少しは分け前を上げますよっていうことを示して、まあ、それはこうするしかないと思うし、うん、今できることとしては最善だったんじゃないかなと。思うわけですね、
うん、
で例えばそのクック船長としてはすごく苦渋の決断で、まあ、多分近くで見てたらこうクック船長が握りしめた拳がこうプルプル震えてるのが見えたんじゃないかというくらい、まあなんていうか屈辱的な決断だったんじゃないかなと。僕昔フェイスタイムのデベロッパーしてた頃があるんで、まあ例えばフェイスタイムの例で言えばこうフェイスあなんていうのかなこう諸君フェイスタイムにサードパーティーのAPI を入れることにしたと、
うん、
サードパーティーからのコールを受け付けることにしましたと言われたら、まあその日はこう仕事はそれでやめにしてバーに繰り出してこうみんなで焼け酒を食らうくらいのまあ衝撃的なことでことなんじゃないかなと、
うん、
でまあそれを全ての方向でよくまとめてまあ API にして、まああと技術的にもその API にするっていうのは当然考えて作ってるわけじゃないんで、まあサンドボックスを作って、まあきっちりまとめてきたというのは、まあよくやったと思いますし、その屈辱を感じるだけに、まあすごく頑張ったなという気がしますかね。
サードパーティーに向けて API を開放するのは最初からの本意ではないということですよね。
まあ苦渋の選択ですよね。今このマーケットがフラットになってるんで、じゃあどうするかというので、まあじゃあ皆さんにも少し美味しいケーキを出してあげましょうっていうまあそういう流れじゃないかなと。
その苦渋の決断っていうのはやっぱりその、まあ、Google なりそのコンペティションが厳しくなってるその流れの中でってことですか。
まあそもそもその iOS の美を追求する思想から言うと、
うん、
まあサードパーティーのアプリっていうのはまあ必要悪であってなければないに越したことがないと、まあそういうことを決して言わないけど本音ではそういう感じじゃないかなと思うんですね。
はあ、
まあそれはまあそういう雰囲気が、まあ、今はどうか知らないですけど、昔は少なからずありましたし、まあアプリに関しても、まあ我々のアプリが最高で、まあサードパーティーのアプリは、まあいてもいいけど、 なければなくていいよっていう感じが、まああったような気がするわけですね。
うん、
まあで、そこを、まあ解放して、その、なんて言うんでしょうね。美を追求する以上、独善的には多少なるっていうのはならざるを得ないと思うんですけど、まあその独善性をちょっと反省して、こう、みんなと一緒にやっていきましょうという感じにして。
はい。
まあただそうすると、その、やっぱり混沌としてくるわけですよね。
うん。
まあそれは Windows とか Android が辿ってきた道でもありますけど、こう、ロックスクリーンによくわかんないアプリが出てきて、それがどういう統一した UX を実現できるかっていうのは、まあ、難しいとかですね。
うん。
っていうことで、まあ、OS の、その、なんていうのかな。まあ、コンペティションによってというよりは、OS そのもののあり方を少し変えたっていう感じがしましたかね。
うん。それはまあ流れとして避けられない感じで、
うん、そうですね。このまあちょっとピークアウトした感があるんで仕方がないんでやりましたと。まあただそのこれがまあうまくなんていうのかな、これで納得してもらえるのはまあ持って1年2年まあ18ヶ月くらいだと思うんで、その例えばこの先連続してマーケットがフラットのまんまだとやっぱりデベロッパー的には厳しいわけですよね。
うん。
でもって、まあ、残り18ヶ月の間にですね、次のドライバーを見つけないといけないっていう点では変わってないですけど、とりあえず今年1年はしのいだかなという感じが。
ほうほう。
うん。どうですかね。
うん。そういう見方もあるのかと思いました。
まあ、というんで、まあ、API はあちこち開放してるんで、その全体としてはすごく納得感の高い感じがしましたかね。
うん、そうですね。まあ一番大きいのは iOS だと思うんで、そっからまあ話していきますかね。
いきますかね、うん。
まあこれあのキーノートでは発表されてないですけども、iOS 10からビルトインでインストールされてる Apple 製のアプリが消せるようになるっていうのもね、結構大きな変更ですよね。
うん、これも大きいですよね。まあそれもさっきの流れで、その禁制アプリだけあればよく良い世界からですね、そうではない世界に移るこう耐えがたきを耐え忍びがたきを忍んだ選択の結果だと思いますね。
うん、
うん、
これ結構いろんなアプリ消せて、例えばメールアプリとか、コンタクトリストとかも消せるんですよね。
うんうんうん。
まあ実際その例えばなんだろう、 Tips アプリとか、あとはまあニュースアプリ、ポッドキャストアプリみたいなのはまあ別になくてもいいだろうし、それが消せるってことに関してはあんまり違和感ないですけど、例えばメールを消せてしまうと、その例えば Siri とかから誰々にメールを送ってって時のメールはどのアプリが送ることになるのかとか、
うん、
サファリのブラウザーでメール2っていうリンクがあったら、
うん、
ね、どれが反応するかとか、ちょっと気になりますけどね。
うん、まあ多分それもどうすんのかな。まあインテント API でしたっけか。
うん。
この Android にも似たような API ありますけど、そのインテンツ API で登録されたアプリに配信されるのかな。でもそれも誰も登録してなかったらどうすんだとか、ちょっとわかんないですね。
うん。ここはまあ、面白いですけど。
うん。
一回消したアプリは App Store から入れ直せるってことなんで、逆に考えるとアップストアで例えばメールアプリとかだけアップデートできたりとかいう話前から出てますよね。
ああ、なるほど。
うん、まあちょっとあの iOS とか MacOS 10とかの場合、だいたいそのメールとかサファリとかっていうのはシステムに紐づいてるんでまあその OS とは別にアップデートって今までなかったですけど、
うん、
まあそういうことも視野にもしかしたら入ってるのかなっていうのは思いましたね。
ああ、アプリだけ別サイクルでアップデート。
うん。
うん、まあ、それはしやすくなるかもしんないですね。
うん。
うん。なるほど。
まあ、あと、ショーノートにありますけど、ゲームセンターアプリが消えたって、これ誰も気づいてないと思いますけどね。
そうなんですよ。こう、ひっそりと、こう、死期を悟った像が消えるようにですね。いなくなってしまった。いや、これは残念ですね。 まあ残念ってのは何が残念かっていうと、まあゲームセンターアプリ自体が残念っていうのは、まあ残念だったんでしょうがないんですけど、その、なんでしょうね。まあアップルの文化として、まあゲームはやっぱり馴染まないんだなっていうのが、まあ明らかになったのが残念っていう感じしますかね。何回かリビルドでも話したかと思いますけど、まあシリコンバレーの文化ってまあヒッピーの文化もあるんですけど、まあアメリカ文化的にまあピューリタン精神というか、こうゲームっていうのは子供を惑わかすですね、こう悪魔のこう手先というかですね、まあ子供に教育は必要だけどゲームはなければない方がいいというですね、まあそういう思想がまああるっちゃある。で、アップルにもあるっちゃあると。
うん、
まあ、ゲームいらない、こう、なければない方がいいというのは、まあ、意見としてはわかるんでですね。その、まあ、ただ、まあ、やっぱりゲームは面白いですし、まあ、なんだろう。まあ、アメリカで言うと、ゲームって、まあ、映画と同じで、まあ、貧者の娯楽というか、あんまりお金のかかんない娯楽なわけですね。
うん、
で、こう、社会から阻害された人が、こう行き着く先としてですねこうゲームはすごくいいこう慰めになるんじゃないかなと、
うん、
こう人生を豊かにするですね、まあちょっと現実を忘れる感もあったりしてですね、まあそこがゲームのいいとこなんじゃないかなという気はするんですけど、まあやっぱりその辺はそのアップルの美学からするとまあちょっとなくてもいいかなという感じだったのかもしれないですね。
うん、これゲームセンターのアプリは消えるけど、その機能としては残るんですか？それとももうソーシャルネットワークの機能自体がなくなる？
ゲームキットのアプリ自体は、ゲームキットの API 自体は残るらしく、
うん。
で、例えばリーダーボードの一覧とかは API 使えばできますよとか。
あは。
まあ、どうなるのかな。ゲームキット、ただゲームキットのソーシャル機能自体どうなるのか、まあなくなっちゃうのかもしれないですね。
うん、でも、確か午後にやってる、ステートオブザユニオン、プラットフォームステートオブザユニオンのとこでは、
うん、
ゲームキットじゃないですけど、ゲームの中からリプレイキットって前からありますよね。
うんうん、
そのゲームしてる内容を録画して、ソーシャルネットワークとかにポストできるやつ。
うん、実況したりとか、う
ん。で、あれのなんかストリーム機能っていうのがついて、
ほうほう、
あそこから Twitch とか YouTube とかに多分ポストできるんじゃないかなと思うんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、
まあ、それ自体はいい感じですね。うん。
うん、
まあ、ただそのゲームセンターアプリもそういう方向に伸ばしてってですね、こう、Twitch の実況が見れるようなアプリがありますけども、まあ、YouTube とかもありますけど、まあ、そういう方向でこう、ゲーマーのニーズに合わせて伸ばしていくっていうのは十分いけるんじゃないかなと思うんですけども。
うん。
まあ、そうなんなかったのは残念ですね。
そうですね。
いや、残念なアプリをなくしました。
残念なアプリがなくなったのか、アプリがなくなったのが残念なのか。
残念なアプリがなくなったのが残念。
なるほど。
まあ、未来はあったと思うんですけどね。まあ、難しいと思いますね、こう。
うん、
まあ、アップルのミッションとして、こう、なんだろう、子供に教育を与え、世界を平等にし、という、こう、崇高なミッションに比べるとですね、こう、まあ、ちょっと、方向性違うかなっていうのは分かんなくもないですね。
うん。確かに、WWDC だとどうだったか分かんないですけど、デベロッパーが出てきて、
うん。
こんなゲーム今回作ったぞみたいな発表はなかったですね。
そうそう。前だったらこうメタル作りました。ボーンと。おーすげーという感じだったんですけど。うん、まあ、あんま評判良くなかったんだろうなっていう。
そうですね、
うん。
教育っていう話だと、これ前回の僕、リビルドで、iPad 向けに Swift のプレイグラウンドが来るんじゃないかという予想をしたところ。
うんうん。
見事に当たりました。
うん、バッチリ来ましたね。
ね。
うん。ね。で、しかもその、なんつうんだろう。まあ、導入敷居が低い感じですよね。こう、エレメンタリースクールとかから始められるみたいな。
うん。
うん。なんつうんだろう。 それこそゲーム的な画面でボタンを最初はポチポチ押してればクリアできるみたいな。
うん。これはだからプレイグラウンドの教材がまあもう誰かが作ってそこにあるまあ宿題みたいなやつを書いてみましょうみたいな感じですよね。
うん、うんうん、そうっすね、そうっすね。まあこれはすごくいいですね。こう WWDC 今回の中でまあ目玉を挙げるとしたら一つプレイグラウンドすごく良かったと思いますね。
うん。
こう次世代をどう育てていくかっていうのは、まあアップルだけでなくて他の会社も注目してるし、まあアメリカだけでなくて日本も中国も、まあやっぱりエンジニアを次どう育てていくかっていうのは共通の課題ですよね。
うん。
うん。まあ早く次の世代に育ってもらって引退したいっていうですね。
うん。あのキーボードはでもどうですかね。
あのコーディング用キーボードっていうやつ？
そうですね。はい。
あれは何が違うんですかね。
いやなんかその数字とかあとよく使うブラケットとかがその上の方にあるんじゃなくて真ん中の方にあって。で長押しすると選べるようになるっていう感じっぽかったですね。
あー、なるほど、なるほど。何、そうすると標準のレイアウトとは変わるっていう。
そんなように僕には見えたんですけど。
あー、まあそれはちょっとあれかな、ちょっと使いにくいかもしれないですね。
うん。4イーチとかの4ループをするんだったら一回4を上で作ってそのモジュールをこう下のコードにドラッグすると、
うん、
フォーループで囲われるんだみたいな感じで、
うん、
まあ、ビジュアルプログラミングっていうのかなんていうのかわかんないですけど使いやすいのかなと思いましたけどね。
うん、コンフュージングな感じではあるっすね。
うん、
まあどうなんだろうな。まあうちの子供とかも学校でコーディングのクラスとかはありですね。
うん、
何でやってるっつってたかな。まあいくつか JS のサイトであるとか、
うん、
まああとはビジュアルプログラミングのツールを使ったりとかですね、レゴマインドストームも使ったりとかいろいろやってるみたいなんで、
うん、
まあ小学校の人が使うにはいいんじゃないですかね。
うん、そうですね。
うん、
まああとは結構長い時間使って i メッセージのことをやってましたけど、
うん、絵文字がでかくなったりとか。
まあこれは本当に Google の先日やってたアローでしたっけ、
うん、
とかスナップチャットとか LINE とかの機能をまああまりこう恥ずかしげもなくパクってくる感じは必死感はありますね。
うん、WeChat であるとか。
そうです、
ね、まあそこに行く以外にはないにしても、うん、あれですね。うん、独自感はあんまりなかったかもしれないですね。
うん、まあ良かったのはあのエモジファイキーボードっていうやつは良かったですよ。
ああ。
あの文章を打つと文章の中にある単語でそれに対応する絵文字があるやつが光ってタップしていくとそれが絵文字にどんどん変わっていくっていうやつですね。
うんうんうん。まあ長く打って短くするって感じですよね。
そうそう。でもああいう会話をする人結構会社でいますよ。あのスラックを使ってるんですけど。
うんうん。
なんか主語とか動詞とかが全部絵文字になっていて結構マウスオーバーしないとちょっと意味がわからなかったりとかすることありますね。
おお、わけわかんない。まあでもどうですかね、うん、まあそれ自体は面白い感じしますし、
うん、
どうかな。まああの会話のアニメーションとか、まあかなりやっつけで作った感じはありましたけど、こうバブルチャットがこうアニメーションするとか、
うん
うん、まあ微妙な感じもあったけど、まああれ自体はいいですかね。あれにあれに Siri が入ってくるっていうのは今んとこないのかな。
ああ、 Google のやつみたいに。
うん、そうですね。
ボットが会話に入ってくるってことですか。
うん、そうですね、そうですね。
うん、
Google I/O でデモしてたような。
それは今んとこなかった気がします。
うん、そっかそっか。まあどうなんでしょうね。まあ iOS 使ってるうちの特に若い人はほとんどはメッセージアプリを使ってるんで、
うん、
まあああいった方向に行くしかないんだろうなっていう気はしますかね。
そうですね。
うん、
まあでもなんだろう、まあ博朗さんと僕で iMessage の話をしても まあ、ほぼ使ってないので、なんともコメントがしようがない感はありますね。
うん、そう。
いや、事前の噂で Android 版が出るとかいうリークなのかわかんないですけど、出てましたよね。
うんうん。うん、出てましたね。
まあ、出ても使うかどうかわかんないけどな。
まあ、ほとぼりが冷めた頃にサクッと出すとか、そういう感じじゃないですかね。
うん。
こう、あえてあの場で言わなくてもよかったのかなとか。
まあ、確かに、キノートとかの中で発表しなくても、っていうのはありそうですね。
うんうん。うん。まあ、で、それで iMessage 使うかっていうと、どうですかね。うちは、家族では LINE を使って、子供は WhatsApp を友達とは使って、うん、そんな感じっすかね。まあ、あとは会社の人とはハングアウトでとか。
かなり分散してますね。
うん、そうっすね。まあ、あとは、あれか、日本の友達とかとはメッセンジャー、Facebook のメッセンジャーですね、
うん。
っていうんで、まあ、どれでもいい感がなんとなくある気はしますかね。
うん。僕は基本ほぼ Facebook メッセンジャーですかね。
ええ
ー。うん。LINE はアカウント一応持ってますけど、インストールしてないんで、使うことないですし、
うん。
SMS も基本スパムしか来ない感じだから。
うんうん。
うん。
まあ、なんとなくこのメッセンジャーアプリってそんなに囲い込み力がないんじゃないかなっていう気がしなくもないですかね。
うん。その、まあネットワークとしての囲い込みはあると思うんですけど、でもまあみんなで映っちゃえばいいわけですしね。
そう、そうですね。その、なんていうのか、ずっと使い続けなくてもいいというか、映る、アプリを変える敷居ってのは結構低いですよね。
うん。まあ話す相手がそこにいれば、あるいは連れてこれれば、それでまあ移行するには十分ですからね。
うん、まあそういう感じですよね。うん。
やっぱそうなってくると、iMessage の相手が iOS じゃなきゃいけないっていうのはまあ、障壁でしかないというか。
うん、うん、うん。
まあ別に Apple の場合はそこで囲い込むのが目的ではないんでしょうけど。
うん。まあなかなかここの上に付加価値をつけてプラットフォームにするってのはまあ難しいかもなっていう印象がちょっとありますかね。
うん。地味にさっきの、サードパーティーにしぶしぶ公開したの一つかもしれませんけど、VoIP 系の電話をかける系のアプリの、受け取りがフルスクリーンで取れるようになったっていう。
うんうん。
多分今までだと、そのアプリがプッシュ通知が出てきて、で、プッシュ通知で電話かかってきましたっていうそのバナーをスワイプするとアプリが立ち上がって、それで初めて通話が始まるみたいな感じだと思うんですけど、まあこれだともう最初から受信、通話を受信するための通知が送れるっていう感じなんですよね、多分ね。
うん、そうですね、うん。見た目フェイスタイムと全く変わらなくなってしまうという
。これまあ、注文としてはあれですね、なんか、どのアプリでかかってきたのか分かるようにしてほしいかもしれないですね。
どのアプリでかかってきたか。ああ、なるほど。
いや、多分見た目が一緒なんで、まあ気にしないかもしれないですけど、僕としては、どのアプリでこれはかかってきたのかなっていうのはちょっと若干気になるはなるんですよ。
ああ、なります。
僕の場合ですけど、電話かかってくると、スカイプにも転送してるんですね。
ああ。
だから条件によっては、電話とスカイプ両方鳴ることがあるんですよ。アプリで。
ああ、あるある。さっき、ミヤンから来た時も、両方なった。
そうですよね。
うん、うん。
で、その時に、まあ、できれば、適した方で撮りたいわけですよ。
ああ、なるほどね。
電話だったら電話撮りたいし、ネット繋がってればスカイプの方がいいかもしれないしっていう。
うん、うん。
まあ、それはすごい、ニッチというか、こんなことで困ってるやつはいねえよかもしれないですけど、まあ、どのアプリから来た通話なのか分かるようにしてほしいなっていう。まあ、ただそんだけですね。
なるほどね。まあ、あと、iPhone の場合はないけど、デュアルシムの端末とかだったら、まあ、もしかしたら、何、どっちのシムで撮りたいとか、
ああ。
まあ、そういうのも含めて、こう、なんていうのか、やりようはいろいろあるかもしれないですね。
うん。ありそうですね。
なるほどね。まあ、あれかな、こう、アプリごとに自分でビューをデザインしたりする、できるようにすればすごくオープンっぽいけど、そうすると混沌化しすぎて、こう、取り返しがつかなくなるっていう感じですかね。
まあだからフックできるポイントを用意して徐々に徐々に開放していくっていうのがアップルらしいやり方なのかもしれませんね。
うん、そうっすね、そうっすね。
うん、
まさにそんな感じで、とりあえず最初はサンドボックスでがっちり固めて、少しずつじわじわ出していくと。そうするとデベロッパーはストックホルム症候群にかかって喜び続けると。
うん。
うん。
そうですね。
うん。あるあるですね。
うん。で、例えば写真の、顔認識とか、場所認識とか。まあこれ Google に完全にまあ影響されてるというか、まあ追いかけてる感じはひしひしとしますけども、まあ一番アピールしてたのは、その辺のコンピューティングはクラウドでやるんじゃなくて、まあ、ローカルのコンピューター上でやると、
うんうん、
いうことですよね。
うん、オンデバイスでローカルにやると。
うん、
これは、うん、ちょっとどうなのかなっていう気はしますけども、まあどうなんだろう。まあまずその、気持ちとしては、クラウドに上げた写真を勝手にレコグナイズされてスキャンされてっていうのは肝っていうのはわかるんですけど。
うんうん、
まあでも本質的にはまあそんなに変わんないんじゃないかなっていう。まあ例えば、まあなんて言うんでしょうね。本当に大切なのは、まあ写真をスキャンしてすること自体よりは、まあ写真をレコグニションしてその結果、まあある程度このミアンの顔プロファイルみたいのができるわけですよね。
うん。
で、あとは例えばこの人は、目が3つあって鼻が3つ4つあって口が3つあるからバルカン星人であるとかですね、そういうそのプロファイル自体が本当のプライバシーであって、でそのデータってまあそのあちこちの端末で検索できるようにしたいんであれば、どっちにしろクラウドに上げてシェアしないといけないじゃないかなとか、
うん、
まあどうなんだろう、全部の端末でローカルでラーニングするっていうこともやろうと思えばできるけど、まあちょっと無駄っちゃ無駄ですよね。
うん。まあ多分アップルの崇高な使命としては無駄だとしても、そこの一線は守りたいっていうところはあるのかなと思いますけど。
ああ、だがしかし全てローカルでやる。
うん、
まあ確かに、まあそれは一つまあやりようではありますけどね。うん、まああとは現実的な問題として、まああんまりクラウド側のリソースがないっていうこともあるんじゃないかっていう、
うん、
このまあ今まで何回か言ってると思いますけど、こうまあアップルの最高の強みはハードウェアのこの比類なき強さであって、まあそれにくっついてくるソフトウェア、その OS 開発部隊の強さもあり、で一番弱いのはクラウドの部分だっていうですね、あのサービスの部分ですね。あ、でもこれあのちょっといい話があってですね、シリコンバレーに残された Java の呪いって勝手に僕が読んでるあのホラーストーリーがあるんですけども、その Java に囚われたかわいそうなその亡者がですね、3人くらいいるんですけども、まあその一人がですね、あのアップルのサーバーサイドの Web オブジェクトだったわけですね。
あ、
でこれあの 2,3 ヶ月前にあの Web オブジェクトの開発中止令がこうアップルからリリースされててですね、
お
やっとこう成仏できた方、浄化された方ですね。いやー、この、まあ、残り2箇所はどこかっていうのはまあ押して知るべしとしてですね。
いいですね、
うん、
ほっこりするいい話が聞けましたね。
心温まるこの Java のホラーストーリーですね。まあっていうんで、まあ Web オブジェクトがなくなった分ですね、こうサーバーサイドはもう少し、うまくやってくる余地はあるかもしれないですね。
これサーバーサイドもやっぱり Swift なんですかね、Apple の中は。
ああ、なんかそういう論文かなんかペーパー出してましたね、サーバーサイド Swift とか。
うん。
うん。まあいいんじゃないですかね。確かあの IBM と協業してるんで、まあサーバーのハードウェア IBM に任せて、その上に Swift 乗っけてスケールするっていうのは十分あり得ると思いますね。
うん。
うん、
で、まあさっきの、ローカルでコンピューティングっていうのと、まあ似た話、関連する話かもしれませんけど、まあディファレンシャルプライバシーっていうのを、
言ってましたね。
話していて、キーノートで。で、Go のやつでも少し、もうちょっと詳しく話してましたけども、 まあ、基本的にはその個人的なデータをプロファイルするときに、まあ、データをまあハッシングしたりとか、あるいは意図的にノイズを混ぜたりとかして、そのデータが仮に見れたとしても、その元々のデータと復元することができないように、うん、関連付けができないようにするっていう、そういう技術というかテクニックなんですかね。
うんうん、そうですね。そうすると、まあ何でしょう。データがよりアノニマイズできるっていう。
うん、
まあでもこれは何でしょう。ローカルでレコグニションするっていうのはちょっと話が食い違ってくる気がしなくもないですけど。
多分その、顔認識とかはローカルで完全にやった後に、例えば、この機能がよく使われているとか、
うんうん、
その最近よく検索されているワード、アップストアの検索でよく使われているワードはこれとか、
うんうん、
あとはその Siri とかのサジェスチョンで出てくるときにどういう店がタップされやすい、どういう店が無視されやすいみたいなデータを送るときに、まあ、アノニマイズしながらかつノイズも混ぜて復元不可能にしてやると、
うんうん、なるほどなるほど、
そういう感じだと思ったんですけど、
うん、そういえばそのエモジファイキーボードでもそのディファレンシャルプライバシーを使ってデータを集めるとか言ってた気がしますね。まあ確かにそれはいいかもですね。
まあ確かにキーボードのデータっていうのはかなり一番センシティブなデータですもんね。
うん、そうですね。まあそれを間違えてどっかのサーバーに送ったりするとまあ炎上したIME とかもありますしね。
ありましたね、
うん、
いや昔その例えばあれ Netflix だったと思うんですけど、5年ぐらい前だったか、 Netflix で精度の高い検索サジェスチョンをするソフトウェアをみんなで作るハッカソンをやりましょうとか言って、
うんうん、
で確か2ヶ月分ぐらいのアノニマイズされた検索データを公開したんですよね。
ほうほう。
でそしたらでもすごいマイナーというかレアなムービーとかだと、まあ、個人が特定できるとまで言わないですけど、なんかすごいこう小さいデータなところにすごい特徴的なものが現れちゃって、
うんうん、
で炎上したってことが確かあったんですよ。
ああ、なるほど。
だからユーザー ID を隠すだけでは全然足りないっていうことですよね。
うん。その悪魔の毒毒モンスターを10回見てる人は世界に一人しかいないとかそういう話ですよね。
そうそう、
うんうん。
確か AOL だったか、なんかもう同じようなことやってた気がしますね。サーチエンジンの検索ログを学術研究目的に限って公開しますとか言ってやったんですけど。
うんうん。
まあ、完全にその検索した人のデータがアノニマイズされても分かっちゃうっていうことありましたね。
なるほど。まあ、で、それをその、それに、ノイズを加えて、数学的にノイズを加えて、で、あとはサンプルが集まったら、まあ、なんて言うんでしょう。統計的に優位な結果が出せるとか、そういう話ですかね。うん、
そんなような話をしてましたね。
なるほどね。まあ面白い。まあいいと思いますね。
うん。
まあでも本当の本当に理想的に言えば、人それぞれにちゃんとカスタマイズしてくれる学習ができればそれが良くなくないですかね。
まあそこは、そういうのを求めるユーザーもいるでしょうしね。
そうですね。真に優れたアニメレコメンデーションエンジンを作るにはやっぱりミヤンの全てを知ってないとダメじゃないですかね。
うん。まあ Google とか Facebook にはそれはもうそういうもんだと思って接してますからね。
うん、うん、
うん。そういうフルオープンな人と、そういうのはクリーピーだから嫌だっていう人とまあ多分いると思うし。
まあもちろんそうですね。そうですね。
うん。
うん、トレードオフですね。
あの、Siri の API が崩壊されるっていうのは、まあ、まだちょっとあまりちゃんと話してなかったですけど、
うん。
これはその、最初の段階としては、自分のアプリが提供する機能とか、アプリの名前とか、そういうボキャブラリーを登録しておくと、Siri の方でその最初の自然言語のパーズするとこまでやって、このユーザーがどういうインテント、どういう意図を持って今、この言葉を言ったかっていうのを、登録してあるアプリとマッチさせて、で、アプリに飛ばすっていう、そんな感じなんですかね。
うん、まあ、そんな感じですかね。その、ピザ食いたいなっていうのを、こう、ピザ屋さんにマッチしてくれると。
うん。
まあ、寿司食いたいなって言ったら寿司の出前を。
うん。
そうめん食いたいなって言ったらそうめん屋の出前を。それぞれ。こう、インテントとして登録しておいた、先に飛ばしてくれるって感じですかね。
でもそれ出前のアプリが何個もインストールしてあった場合はどれに行くことになるんですか？
それは寿司かそばかピザかで変わってくるとか。
そう。いやでもその何 Yelp とかドアダッシュみたいなやつだと別に、
そうっすよね、
そばでも寿司でもあるわけじゃないですか。
そうっすよね。そこはどうでしょうね、入札制にして一番高い金額を入れたところに出すとか。
まあ、あの、アンドロイドでもありますからね。あの、音楽、エアロスミスの曲を聞きたいっていうと。
どれで再生しますかと。
多分、ローカルにインストールしてあるアプリが全部出てくるんですよね。
うん、うん。
うん、それで選ぶ。一回選んだら次からそれが優先的に使えると思うんですけど。
うん、まあ、そうですね。で、その後、違うアプリを選びたいときに結構めんどくさいとか、いろいろありますよね。
うん。
うん。まあなんでそれをどう関連づけるのかなかなか難しいですね。
うん。
ドアダッシュでピザ食いたいなとかとはあんまり言いたくないですからね。
まあそれはその本当に明確に指定したい場合はそうですよね。
うん。うん。
どのアプリで頼みたいとかどのアプリで音楽聴きたいとかいうのを指定したい場合はそうなりますよね。
うん。うん。うん、まあどうでしょうね。まあ Siri がある程度決める感じになって、
うん、
やっぱりその裏で入札 API を動かすっていうのが一番いい感じ、いい未来な気がしますね。
そうなのか。ローカルでオークションが行われるのか。
うん、
まあ iOS はまあ他にもいろいろあったと思うんですけど。
まあいろいろ、細かいのはありましたけど、まあざっくりそんな感じですかね。
うん。全体的に言うとちょっとデザインが、まあ今まだベータだからかもしれないですけど、ちょっとぼっさりしてるっていうか、まあ僕はツイッターで、あの、この iOS 10のプレビューのウィジェットのデザインとかがすごい一昔前の Android っぽいなっていうのを書いたんですよ。
うんうんうん。
うん、特に角丸がついてるって白いじゃないですか、ウィジェットが。
うん。
うん。
うん、どうなのかな。まあそのサンドボックス化して他のアプリに場所を陣地を分け与えるというのも見据えてちょっと敷居を下げてダサくしたとか。まああとミュージックアプリとかニュースアプリもなんとなく、いまいち垢抜けてない感がなきにしもあらずっていう気はしましたかね。
あ、アップル自体のやつですか。
うん、そのデザイン的にそうですね。アップルアプリのリニューアル版も。
あれをね、iPod Touch でミュージックアプリの新しいやつを起動したら、結構笑えるぐらいにフォントがでかくて。
そうそうそう。
うん。
なんかこう、タイポグラフィー主体にしたのかってくらいフォントがでかいですよね。
あれはちょっとびっくりしましたね。
うん。
まあ、6とか6プラスだったら、まあ、もうちょっとまともに見れるのかもしれないですけど。
いやでもデモの時もやっぱりこれ G でかっていう気はしたんで。
うん。
まあ、あえてやってるんだろうなっていう気はしましたかね。
そうですね。うん。
まあ、多分これが次の流行になるのかもしんないですけど。
そうなのかな。
うん。こう、なんていうのか。明朝体でドンドンドンって出すみたいな感じに。
うん。
田中メソッドでしたっけか。
高橋メソッドですね。
あ、高橋メソッド。うん。名字違いで。
うん。
はい。
うん。そうですね。Mac は、あの名前がね、OS10 から MacOS に変わりましたけど。
うん、そうですね。MacOS になりましたね。
うん。
うん。まあ、こっちだと、この小学生の好きな食べ物、ナンバーワン、マカロニチーズなんですけど、Mac&チーズっつうんですね。まあ、なんとなく、マカロニ、MacOS、マカロニ OS っぽい。
そうですか。
で、それも名前がシエラですよね、こう。
うん。
シエラっていうと、僕にとってはビールの、このシエラが一番印象強いんでですね。
うん。
こう、マカロニ食べながらビールを飲むっていう。
マック&チーズシエラですか。
うん、そうですね。
うん。シエラは山脈ですよね。
うん、なんか、寄せ見て、エルキャピタンと来てちょっとスケール大きくなりましてね。
うん。まあこのスキーリゾートの名前を使うというのは、実は弊社で行われているネーミングスキームで。うん。シエラっていうソフトはあるんですよ。
ほうほう。
でもうすぐなくなるんですけど、社内的には。
おお。それコードネームってことですか？ パブリックネーム。
そうですね。コードネーム。
コードネーム。ああ。
コードネームなんですけど、レポジトリの名前とかにも普通に使われてるんで、まあ、社内で普通にあのソフトウェアの呼ぶときにシエラって言ってますね。
最近あの、北海道のニセコリゾートがすごく人気らしいんでですね。
うん。
次はじゃあニセコでどうですかね。
いいですね。いや結局最初の方の作ったソフトは全部そのスキーリゾートの名前使ってるんですけど、
うん、
新しく入った社員の人がこの名前とソフトウェアの役割をマッチングさせるのがすごい難しいんですよ。
ああはいはい、うん
うんうん、だからあんまり最近は使うなっていう指令が出てます。
ああ、うん、まあそのアップルとか、まあ、Google とか、まあ、どこでもそうですけどコードネームはわけわかんないのになってこう社内ビキにコードネームマッチング表とかがあったりしますよね。
そうそうそう、うん、それはね、まあ、あります。
うん、
マコエシエラーの注目した機能とかありますか？
あんまり、細かい点はいろいろありましたけど、あ、そのシエラに限らずですけども、Apple ファイルシステムっていうのは結構大きいなっていう気しますね。
うん。キーノートでは発表はなかったですけどね。
うん。一言もなかったですけど、多分、まあ今回の WWDC で一番大きい内容じゃないかなと。うん、ファイルシステム変えるっていうのはですね。
うん。
うん。なかなか良さそうですね、こう。HFS がもう、できてから30年くらい経ってるんで、
うん、
まあやっと新しいバージョンの新しいモダンなファイルシステムになるっていうですね。あの一説だとその ZFS を評価してるっていう話はあったんですけど、
うん、
まあなんかパテント周りで、あの、もともとサンが作ったファイルシステムですけど、今あのオラクルが権利持ってますんで、
うん、
まあもろもろあってやめたっていうことで、独自ファイルシステムに落ち着いたみたいですね。
まああのサンなりオラクルの技術に近づくと、まあ、あまりいいことにならないっていう、
まあそうですね、
ことはありますからね。
家中のクリを拾いに行く必要はないかもしれないですね。
うん、あのキーノートの午後の方のキーノートでも話出てて、あと WWDC のアプリでセッションがもう公開されてたので昨日ちょっと見ましたけど。
おお、どうでした？
割と面白かったですね。あの発表してる人が、元 BOS で BFS を作っていたドミニックさんっていう人がやっていたみたいで。
おお、BOS、うん、
その筋では有名らしいですね。
おお、
まああのナーンに教えてもらったんですけど、
うん
うん、でまあモダンなファイルシステムっていうか、その、まあ、エンクリプションを最初から考えられて作ってたりとか、あとはスナップショットを作って、任意の箇所にすぐ戻れたりとか、まあ、バックアップとかとの親和性とかっていうのもね、考えて、
ああ、
最初から作られてるんだろうなという気はしますよね。
なるほど、スナップショット取れるのか。その SSD に優しいっていう話もあったかと思うんですけれども、
うん、
SSD に優しくすると、なんて言うんでしょうね。この、以前ちょっと話したかもしれないですけども、まあ、SSD ってこう、1回にかける単位が結構決まってるんでですね。
うん、
バルクでガッと書くのが優しいんですけども、スナップショットを取っていくと、こう、あちこちに、こう、小さい切れ目が残ることになって、ちょっと SSD フレンドリーとは、トレードオフがあるかもなっていう気がしなくもないですかね。
うん。
うん、まあでもまあきっとよろしくやってるんだと思います。
うん、なんか今結局もう今ダウンロードできる MacOS WWDC ビルドではあのプレビュー版として使えるようになっていて、
うん、
で HDI ユーティルっていうコマンドラインでしかまあもちろん使えないんですけども、実際の今のバージョンだとケースセンシティブしか動かない
の
って言ってましたね。
いいんじゃないですかね。やっぱりセンシティブな方がいいですよね。
まあそうですよね。あのケースインセンシティブで良かったっていうことはあんまり正直ないんでね。
うんうん。
デベロッパーとしてはハマることの方が多いから。あとはなんつってたかな。あ、AFP とかには対応してない。
ああ。
SMB は対応してるって言ってました。
うんうんうん。
うん。あとタイムマシンのは対応もまだって言ってたんですけど。 多分バックアップとかスナップショットの話をしてたことを考えると、まあ、タイムマシーンにはもちろん対応するんだろうなという、ことは思いましたね。
まあタイムマシーン全然安定してないんで、まあそれで少し良くなってくれると嬉しいですね。
うん。タイムマシーンって基本的にハードリンクをガンガン作りまくるだけなんですよね。技術的には。
そうですね。中どうなってんのかあんま見たことないですけども。
そのさっき ZFS の話があったと思うんですけど、
うん、
その元さんだった人が ZFS チームにいて、その Apple と ZFS を採用するかどうかみたいなミーティングをやったらしいんですよ。
ほうほう、うん、
で、その時のなんかミーティングの話みたいなのがブログポストに出てて、ショーノートからリンクしとくんですけど、で、そのタイムマシーンを発表した時がちょうどその ZFS を評価してる時だったんで、あ、これ ZFS のなんかテクノロジーが使われてるのかなと思って、タイムマシンの担当者に聞いたら、いや、あれはハードリンクをバリバリ作ってるだけだよっていう返事が返ってきたって書いてましたね。
おお。まあ、あれはあれで、その BSD カーネルを別にした、あ、ベースにした別 OS が載っててですね。
うん。
なかなかあれ自体は頑張ってるんですけど、まあ、やっぱり安定してないっていうのが一番ネックですよね。まあ、あと遅いってのありますよね。
うん。
こう、ローカルで、あれ、11N とか AC で繋いでても、毎秒2メガバイトとか、それくらいしかバックアップしてくれないとか。
うん。
うん。
会場でその APFS のトークの最後にデモしてたんですよ。
うんうん。
あの、USB サムドライブを2個持ってきて、で、一つは HFS プラスで、一つは、この新しい APFS で、フォーマットして。で、まあ、書き込むスピード自体は同じなんですけども、一回コピーしたファイルとかフォルダーを、そのドライブの中でもう一回コピーするときに、その、なんだっけな、iTunes かなんかのファイル、150メガぐらいのファイルを HFS プラスでコピーするとものすごく遅くて。で、APFS だと、そのクローニングっていうのができるんで、まあ、ほぼ一瞬。っていうデモはしてましたね。
おぉ、なるほど。
うん。
うん。まあ、ファイルシステム新しくなるっていうのはやっぱいいですよね。
うん。なんか目標としてロードマップは2017年中に全てのハードウェアでデフォルトにするって宣言してたけど大丈夫かなって不安になるようなかなりアグレッシブなスケジュールじゃないかなと思うんですけど。
まあどうすかね。頑張ってほしいですね。でもどうなんだろうな。まあさすがに壊れてる感じだと出せないですよね。それなりにちゃんとチェックはしてくるんだと思いますけど、どうかな。まあちょっと不安は残りますかね。
あと HFS との互換性があるので、その HFS から APFS のアップグレードは、フォーマットし直さないでできるって言ってました。まあ、それも若干アグレッシブ感ありますけど。
うん、そうですね。それ途中で止めたらどうなるのかとか、いろいろ。
そうそう。
あれですね。
うん。
うん。まあ、APFS 自体は、コピーオンライトでしたっけ？もうついて。
はい。
だいぶ、今の HFS よりは安定するんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん。
まあ、でも HFS 自体もそんなに壊れないっすよね。こう、あります？壊れたこととか。
いや、壊れたってのはあんまないですかね。パフォーマンスがやっぱそのディスク、外付けのディスクとかに書くの遅いなとは思ってますけど。
ああ、まあ遅いってのは、確かに。
うん。
うん。
それが HFS が原因なのかとかよくわかんないですしね。
うん。うん。
まあ多分でも一説にはそのファイルバルトとかをオンにすると、まあ遅いのも結局 HFS の上になんか後付けで付けた機能だから、っていう説明はしてましたよ。
ああ、なるほど。じゃあ APFS でネイティブにエンクリプションサポートすれば結構早くなると。
そうそう。そういうことは言ってましたね。
まあじゃあなんとなくいいことずくめな風に聞こえますね。
まあその新しいテクノロジーの紹介トークなんで、まあ基本的にバライトの話ばっかりしかしないですけどね。
まあでもいいと思います。APFS 期待。
まあ、残りは、ウォッチと TV ですけど、その前にじゃあ一回ここでスポンサー入れていいですかね。
あ、どうぞどうぞ。
はいはい。ちょっと長くなってきたんで。 これスポンサーを紹介します。前にもね、マイクロスポンサーで紹介したんですけども、今回フルのスポンサーシップをしていただけたので、8月20日20日に開催されるカンファレンスの IOSDC というカンファレンスのお知らせです。IOSDC は iOS Developers Conference の略で、 iOS とその関連技術に関するエンジニア向けのカンファレンスですね。で、今年の8月20日の土曜日に練馬駅徒歩1分のココネリホールというところで開催されます。で、このカンファレンスは主に公募されたスピーカーのトークになってまして、まあ、iOS エンジニアが聞いて面白ければ何でもありという方針で選定されるそうなので、まあ、初心者から上級者まで楽しめる内容になると思います。で、夜に、その同じ日の夜に会場、同じ会場の方で懇親会があるんですけども、まあ、懇親会の方でも食事とはまあまた別に、ライトニングトークとかも予定されているので、そちらの方もチェックしてみてください。で、まあ、日本中世界中から来る iOS エンジニアがどんなことを考えて、まあ、どんなことをしているのか、そういうのを体験できるカンファレンスになると思います。で、チケットの方が今オンラインで販売をしてるんですけども、通常販売分はもう売り切れてしまってまして、で、今回そのスポンサーをしてくれたので、リビルドリスナー向けに特別の販売枠というのを用意してもらって、チケットが買うことができます。リビルドリスナー向けのチケットの URL はショーノートの方に貼っておきます。あと、ライブを聞いてる方はツイッターの方に後で URL を貼っときますので、そちらからも追ってみてください。若干の量なので、これを聞いた時にはもしかしたらもう売り切れちゃってるかもしれないですけども、まあ、そちらも含めて確認してみてください。そうですね。まあ、カンファレンスに関しては以上なんですけども、この、いつも、ツイッターのタイムラインとかでフィードバックをくれる友蔵さんという方が、IOSDC の実行委員長をされていて、まあ、このトーク聞くだけではなくて、その会場の方に、会場に来てる参加者の皆さんとこう、交流できるスペースとか用意されてるんで、まあ、その辺で、トークで聞いた内容を早速試してみたりとか、スピーカーに追加で質問してみたりとか、まあそういうこともできる場所が用意されそうなんで、まあそこら辺も楽しんでもらえるといいかなというお話でした。8月20日に開催される IOSDC というイベントですね。公式サイトが iosdc.jp というとこから確認できますので、見てみてください。スポンサーどうもありがとうございました。
ああ、面白そうですね。
うん。まあ、iOS とか、こう、テーマが絞られたカンファレンスっていうのは結構、こう、まあ、日本だと特にそうですけど、内容がね、すごい、ニッチなところから、初心者までって、いろいろ楽しめるイベントが多いかなっていう気がしますよね。
これ、チケットはおいくらなるんですか？
チケットはですね、今見てみます。リビルドリスナー向けチケット、4000円ですね。
おー。
はい。まあ、一日フルであって、で、懇親会とかもあると思うので、まあ、それほど、あ、懇親会チケットは別途でした。
まあ、
でも T シャツがついてますね。
ああ、いいですね。いいですね。
そんな感じです。
はいはい。
ええー。
まあ、いいと思いますね。
うん。
うん、まあ、希望って僕が言ってもしょうがないんですけど、こう、平日とかに勉強会があるといいなと思うんですけど、そんなことないです。
うん。
こう、土曜、日曜、週末がいいのか説と、
ああ。
平日にやるのがいいのか説とか。
それありますね。うん、僕は昔、アップシーっていうイベントをやってたんですけど、
うんうん、
その時は、基本的に平日にしてみんな仕事の一環として来てほしいって思ってたんですよ。
うん
うん、だからそういう思いがありましたけど、まあ、会社はどうしても、なんだろう、休めないとかですね、
うんうん。
そういう人もいたんで、まあ一長一短ではありますよね。
まあそうなんですよね。どっちがいいのかな。
まあ週末にすると、まあそれはそれで家族がいる人とかは参加しづらくなっちゃいますしね。
うん、そうなんですよね。まあ悩ましいですね。
はい。
はい、はい。
まあ、CM は以上なんですけども。
うん。
ワチはね。
まあ、毎回ソースルーしてるんで、今回もソースルーでいいかなとも思ったんですけど、まあ結構良くなってる感はありましたよね。
まあ、ハードウェアをアップグレードしないのに、起動時間が7倍速くなるとか、 割と最適化をすごい頑張った、あるいは今までやってなかった部分にまで手をつけたとか、そういう話なのかなと思ってるんですけど。
うん、そうですね。こう、まあちょっと、マタロー頑張った感はあるんですけど。まあでも、7倍速くなったっていうのは今までどんだけ遅かったのかっていう気もしなくもなくですね。
そうですね。
こう、なんでしょうね。こう、アプリの起動速度って、多分一番重要なメトリックスの一つで、
うん、
まあ例えば、まあとある OS の場合なんかは、こう、ナイトリービルドごとにですね、主要アプリの起動時間を全部チェックしてて、まあ、例えばその、ラウンチャーの起動時間が800ミリ秒から900ミリ秒になったってなったら、こう大事件でせっせと最適化しなくちゃいけないというですね。まあ、あとソーシャルゲームなんかでもそうですけど、まあ、とにかく起動時間はユーザーのそのなんでしょう、アクティブ率に直結するんで、
うん、
まあ、一番こう重点的に最適化すべしではあると思うんですけど、まあそれが7倍速くなるっていうのはお仕置き部屋送りなんじゃないかなという気もしなくもないですね。
まあ僕本当に使ってないんでわからないですけども、持ってる人の話を聞くと本当にやっとこれでまともに使えるようになるみたいな反応が多いように見受けられますけどね。
ああ、なるほどね、
うん。
まあじゃあやっと、じゃあ今まではベータテストだったっていう感じですかね。
そ, そんな気はしますね、
うん。まあ起動時間で言うと面白いのは、まあ面白いというか、まあスマートフォンアプリの方は起動時間優先なんですけども、コンソールゲームとかっていうのはあんまり起動時間こだわんないんですね。
うん。
まあなんかまあ文化的にも技術的にもというか、文化的にはちょっと映画の文脈もあって、
はい、
こうゲーム立ち上げたらロゴがドーンと出てきて、まずその、コンソール自体の起動ロゴがあって、
うん、
その後パブリッシャーのロゴがあって、開発会社のロゴがあって、ミドルウェアのロゴが出てきてっていうでその間にせっせこう裏で読むんですね。でその DVD とかの読み込み速度もそんなに速くないんで、まあ、毎秒20メガバイトとか40メガバイトなんで、こう全部読むまでにやっぱ10秒20秒かかるんですね、
うん、
ということもあってゲームは起動時間にはこだわんないけど、なんでしょう、途中のナウローディングは妙にこだわって最適化するっていう、まあちょっと変わった感じはありましたかね、
うん、先週の放送のアフターショーまだ白露さん聞いてないかもしれないですけど、
あ、今日聞きました。
あ、そうですか。プレイステーションナウの話したんですよね。
うん。
で、やっぱり一番最初に思ったのがそれで、
うん、
しかもプレイステーションナウって本体がまあクラウドにあってそんなに高いスペックのマシンではないような気がするので、ゲームを買って起動してからそのもう手元のローカルの端末はもう起動してるんですよ。だけど向こうのゲームの選択画面で押してからプレイできるようになるまでもう何分かかるんだろうっていう感じだったんですよね、
うんうん、
だからその Apple TV のゲームなり iOS のゲームなりスマホのゲームなりに体がちょっと慣れちゃってるものを考えると、こんなにゲームの起動長かったっけっていうのは思いましたね。
まあそうなんですよね。まあそれが儀式であったんですけどもで、この間、任天堂さんが出した、ミートモってゲームですね。まあ、アプリですね。iOS 向け、Android 向けに出したんですけども、それは、まあ、どっちかっていうと、コンソールの作法にのっとってですね、ゲームプレイできるようになるまで妙に長いんですね。で、まあ、それでもって、なんとなく継続率あんまり高くないなっていう印象がありましたかね。うん、
もうこれ本当におっさん方法ですけど、昔のファミコンのカートリッジだったらね、
うん、
もう挿してガチャで起動するじゃないですか、基本的には。
ああそうですね、そうですね。でタイトル画面だって音楽ペラペラペラってなると、
うん、そうそう、
うん、
まあ、あれが長くなったのはもう本当ディスク系のコンソールになってからですよね。
ああそうですね。でもその前にはカセットテープからのゲームを読んでた時代もあってですね
確かに。
いや、まあやめときましょう
ピーガガガガガっていうのありましたからね。
あ、そうなんですよね。
まあその対策とかだったら本当にそういう起動画面も含めて 儀式っていうのは分かりますけどね。
まあ一つの体験だっていうのはありますけどね。
うんうん、
まあただまあそう、スマートフォンではやっぱりいかに早く立ち上がるかっていうのが基本なんでですね。
うん。
まあそこに注目して良くしたというのは、ウォッチ OS 頑張ったよ。
っていう。頑張った。はい、そうですね。
はい。
TBOS の方は、僕まだ新しい OS を試せてないんですけども、画面の裏がダークモードにできるっていうのは、いいですね。
まあ確かに。
昔の OS はダークだったと思うんですけど、この新しい世代になってから白ベースになってね。
ああ、そうですね。
夜はちょっと明るいなと思ってたんですよね。
まあこれはじゃあ元に戻したと。
うん。
で、あとは。
あとはその、コントローラーを必要にする必要と必須とするゲームを出してもいいですよっていうことですよね、
うん、そう、ゲームパッドでプレイできるゲームを作ってもよしと、
うん、
でその、ゲームパッド4つまで接続できるようになったっていうことで、まあ、なんでしょうね、スマッシュブラザーズみたいなパーティーゲームもできるようになったとかですね、まあ、その辺は言っちゃいいですけども、まあ、ちょっと時すでに遅しという感じもしなくもないですね。
うん、
うん、なんていうのかな。まあ、ちょっと時期を逃しちゃった感ありますかね。
うん。
うん。こう、この後 E3 の話をしようかと思ってますけど、こう、プレステ4なりのゲームがすごくいい感じになってるんで、
うん、
なんとなく、まあ、Apple TV でゲームをするモメンタム自体ちょっと薄くなったかなっていう感がしますかね。
うん。僕は Apple TV でのゲームは、未だに、まあ、ライトゲームばっかりですけど、やってはいますね。
うん、
僕がやってるゲームは今3つあるんですけど、
うん、
アルトザ・アドベンチャーっていうスノーボードのゲームと、
うん、なんか紹介してたやつでしたっけ？
そうそうそう。あと、パックマン TV ですね。あれです。あそこの、クロッシーロードのところが、バンダイナムコから多分版権もらって作ってるんだと思うんですけど、
うん、その、そう、バンダイナムコさんって昔のレトロゲー、レゲーのですね、あの、版権を開放しててですね、
うん、
今、かなり柔軟にパックマンであるとか、ゼビウスであるとか、ワルキューレの冒険であるとかですね、あの辺の IP を結構自由に使えるんですよ。
うん。
うん。
そうそう。
まあ、自由というか、簡単な審査があれば使えると。はい。
そうなんですね。
うん。
それで売り上げはレブシアみたいな感じなんですか？
ですね、どうだったかな。ほとんどレベニューシア自体でもないと思いますね。一定の審査を通れば、自由に版権もの、その、どの版権が使えるかっていうのはですね、決まってるんですけど、確かワンダーモモとかもできるんじゃなかったかな。
へぇ。
まあ、その、特定のリストにあるゲームについては、自由に、自由にではないですね。フリーで版権をもらうことができるっていう感じですね。うん、
そうなんですね。
うん。
あともう一つ最近やってるのは、シャドーマティックっていう、影を操作するやつなんですけど。
うんうん。
これは、Apple TV のリモートで、非常に最適化されたゲームで、
ほうほう、
よく考えたなって感じです。すごく面白いんでおすすめですけど。
お、そうですか。シャドーマティック。
はい。まあまあ、それはいいとして。でもやっぱり、起動が早いってのもあるし、基本的に Apple TV ずっとつけてて、Netflix とか見たりするんですよ。
うんうん。
だその合間にちょっと見るのなくなったなと思ったら、サクッと立ち上がって、で、ね、起動画面待たないし、で 1ゲームがだいたいまあ、3分から5分ぐらいで終わるから、なんかそれぐらいがいいんですよね、ちょうど。
ああ、なるほど。なるほど。
だから直屋さんとかとは全然違うマインドセットなんですけど、
まあそうですね。まあ、最初は短いのから始めてって、だんだん長くしていくっていうのがいいと思いますよ。
いや、逆に、Apple TV でそんな長いゲームとか対策をやろうとは全く思わないんで。
うん。
うん。提携はしますけどね。
でも、イコとか、ワンダと巨像とか、あれは結構長くないですか？
それはだから、PlayStation Now ですよね。
うんうん。
うん。いや、Apple TV でですよ。
あ、Apple TV ではもっとサクッとライトなゲームがしたいと。
そうそうそう。だから Apple TV でゲームコンソール、コントローラーを要求するゲームとか言っても、 そんな対策が出てきてみんながやるとは思えないんですよね、僕としては。
ああ、それはありますね。まあ、僕もスマートフォンなりでやるときは大体、まあ、ライトなゲームというか、カジュアルなゲームが中心ですね。
そうそう。
うん。まあ、大体1ゲーム5分とか10分で終わるような調整がしてあるのっていうのがほとんどですね。
ですね。
うん。
この TBOS のね、ベータ版の入れ方がわからないっていう問題がありましてね。
うん。
あの、最近だと、プロファイル、モバイルコンフィグのファイルを OS に入れると、OTA で、Wi-Fi でその OS のイメージダウンロードしてきて、できるんで、ケーブルとかいらないはずなんですけど、
うん。
TBOS にそのモバイルコンフィグファイルをどうやって転送すればいいのかっていうのがわからないんですよ。
ああ、じゃあまだそれでアップデートできてないと。
そう。あの、ナーンが、スラックでなんか裏技っぽいやり方を教えてもらったんですけど、まだそれも試してなくて。
うんうん。
うん。なんかどっかの設定画面に行って検索っぽい入力窓に行ってそこに URL を入れるとできるよって言われたんですけどね。
ああ、なんかハックっぽいですね。
そうそうそう。
まあなんだろう。やっぱり、USB で繋いでファイルを1個か2個送んないといけないとか。あるかもしれないですね。
まあ、それが多分確実なんでしょうけどね。
うん。
まあ、そんなとこでしょうかね。
まあ、そうですね。WWDC はそんなとこですかね。
あの、午後のキーノートを見ました？プラットフォーム、ステートオブザユニオン。
と、見てないですね。どうでした？
あれで一番面白かったのは、X コードのデモしてたんですけど、
うん。
なんか、何やろうしな、メモリーデバッカーっていう結構面白い機能があって、
あ、
うんうん、その今動いてるオブジェクトのメモリーを全部グラフで見れるってやつですね。
うんうん、あれ、それどっかの記事で見ました。あれかっこいいですよね。
かっこいいんですよ、
うん。
で、そのデモをやろうとした時かな。多分その前だったか忘れましたけど、そのデモしてる人の手がすごい汗かいていて、あの、ドラッグパッドでドラッグ&ドロップが全然できなくて、
ああ。
で最初諦めるかなと思ったんですけど、結構諦めないで15回ぐらいやってたのかな。
あ、
それでやっとドラップできて、ものすごい会場が大拍手になるっていうことがありました。
ああ、よかったですね。よかったですね。それ見てる方が結構あれですね、緊張しちゃいますね。
うん、
うん、そのビジュアライザーすごく良かった。うん、すごく良かったですね。あの、単純参照とか循環参照か、そのサーキュラーリファレンスが一遍で一発でわかるとか、
そうそう、
なかなかいいですよね。
いや、X コードで普段開発しないし、まあ、Swift とかでプログラミングとかしないですけども、ああいう機能って一般的にどんな言語でもすごい欲しい機能だなって思いましたね。
うん、そうですよね。かなり未来感あってよかった、いいですね。
うん。
うん。
あと、そう、結構盛り上がってたのは、プロビジョニングプロファイルを作るのが大変だった。違うな。エラーが出た時みんなムカつくでしょって言ってみんなうんうんってうなずいて、
うん、
いや、エラーが出た時は問題ではなくて、それを直すのがもっと大変だってことが、それがムカつくでしょって話してみんなすごい大拍手で、
うんうん、
でそこを全部作り直したらしくて、そこを盛り上がってましたね。
うんうん、ああ、どうやって直せんですかそれ
は。わかんないですけど、あの、でもなんだろう、開発環境のサーティフィケートとかを複数用意できたりとか、あと CI に使うビルドマシン用に別の環境を用意したりとかっていうのが、まあ今まで結構大変だったのかな。それが簡単にできるようになるらしいですよ。
おお、まあいろいろ地味に使えるようになってていいですよね。
うん。まあ結構 Apple ってそのキーノートでも自虐的な話をすることがたまに最近あって、今あるものがあまり使いよくないことがみんな言わないけど分かってるみたいな時ってあるじゃないですか。
うん、
うん。それをちゃんと認めて、
うん、
いや、今は本当に使いにくくてっていうのを、こう自虐的に言う場面が結構面白いですね。
うん、そうですね。まあ、クレイグとかもあるし。
そうそう。
まあ、大体滑るんですけどね。あ、で、そのプレゼンテーターで言うと、あの、Apple Music のプレゼンテーターの人、良かったですね。
うん。良かったですね。
うん。あれはすごかったです。
最初は、なんかこんなノリノリの感じでデベロッパーのお客さんはちょっと戸惑うだろうなと思いましたけど、
うん、
だんだんでも掴んでいったっていう感じがしました。
うん、 結構すごくいい、こう、なんでしょうね。シリコンバレーのナードのプレゼンテーターとはちょっと一味違う感じで、
うん。
うん、よかったです。
よかったですね。
うん。
やっぱり、毎年話題になりますけど、そういうディバーシティをちゃんと真面目に考えているというか。
うん、そうですね。
形だけじゃなくてちゃんと、
うん。うん、考えすぎ感が今年はなくもなかったけど、
うん。
まあでも、ちゃんと考えてるっていうことを、メッセージは伝わってきましたね。
うん、
うん、
まあメッセージを伝えることが大事だと思いましてね。
まあそうですね、その通りです、うんうん、ということで、はい、メッセージ伝わったと思いますね。こうそのデベロッパーにとってはこう夢が見れる感じであったんじゃないかなと思いますね。
うん、まあやっぱりイベントに来る開発者がこれからもアップルのプラットフォームで開発しようって思って帰らないとね、ダメですからね。
うん。まあ、というんで、まあ、あと18ヶ月のうちに、まあ、やっぱりその、なんでしょうね、こう、チャイナフォン、中華フォンもすごく良くなってますし、どうにかして中国でシェア3割を死守するっていうのが、この先の、一番大事なことじゃないかなっていう気がしますかね。
うん。でも、あのスライドの中で、必ずアプリの紹介、インテグレーションしてるアプリの紹介は全部中国のアプリ入ってましたね。
ああ、そうですね。それも今回ポイントでしたね。
うん。
大体、US の会社と、中国の会社。
うん。
香港の市場の話と、US の話と。まあ大体そんな感じでしたね。うん。
そう。なんか WeChat とか、その辺ですよね。
そう。まああと、ホームキットのインテグレーションも、結構中国の会社入ってたり、まあ、あと Siri のインテグレーションもそうでしたっけか。まあ、なんでもかでも中国の会社入ってましたね。
でしたね。
うん。
まあ、やっぱり影響力がすごいんだよなっていうのは見てて思いますよね。
うん。まあ、影響力もありますし、まあ、その中国の IT 企業もなかなかすごい感じになってるっていう気はしますね。こう、まあ、シリコンバレーに並ぶクオリティなり、その開発速度なり、まあ技術力なり、こう育ってきてるなっていう感じがしましたかね。
うん。はい。
はい。
まあそんなとこでしょうか。
そうですね。WWDC はそんなとこですかね。
はい。これどうしますか。
どうしますかね。結構いい時間になってなりましたね。
なりましたけど。
本編がまだ残ってますよね。
ええ、続けて話してもいいですし、一旦切ってもいいんですけど。
うん、一旦切って、アフターショー E3 にしますか、じゃ
あ。ああ、いいですね。はい。
うん、
じゃあ、そうしましょう。
はい。
はい。じゃあ、本編はね、WWDC の話をしましたけども、いろんなリンクなどなどは、ショーノート、リビルド FM スラッシュ146146から見れます。それから、スポンサーしていただいた iOSDC、iOS デベロッパーカンファレンスは、8月20日に、開催されます。 URL は iosdc.jp です。チケット販売サイトの方は書の音から見てみてください。スポンサーどうもありがとうございました。はい、じゃあアーカイブではちゃんと綺麗になってるかもしれないですけども、電話から参加という形になりました。白郎さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。